集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、番組は YouTube ライブでもご覧いただくことできますので、チャートなども表示します。こちらもぜひご利用ください。5月31日ということで月末です。
そうですね、月末だと今日ちょっとユーロの話をするんですが、はい、月末のいわゆるロンドンフィクスイングというのは、はい、リバランスの玉が出て結構特殊要因で大きく乱高下することがあるので注意した方がいいということ
ですね。はい、今日は、ね、月末ということで株式市場では MSCI のリバランスというのが話題でしたよね。売買代金今日は 4.4 兆円にも上ったということ で、このところ薄商いないで2兆円にも満たないというようなマーケットだったんですが、やっぱりリバランス、組み替え、落とされる銘柄と、ね、入る銘柄ということで、はい、個別やってる方は結構大変だったかと思うんですが、こういう動きは為替市場でも起こるということです ね、
リバランス。今日は、はい、3日ぐらい前からちょっと話題になっていたんですが、はい、どちらかというと、ドルが売られる、ドル売りが出るんじゃないかということなんですが、もう一つは、ユーロの方が、はい、今日買われるんじゃないかと。まあ、その月末のリバランスでいろいろあるんですけれども、はい、まあ、株もそうですが、例えば米株の方がかなり上がっていると、そこから、ポートフォリオ上大きくなるので落とすとか、引っ込んでいるところ、下がってしまったところは足さなければいけない。
例えばこの5月ですと、まあ、ヨーロッパがかなり売られた、欧州債はすごくこう、ね、売られた、それから、ちょっとこう伸びたところのポートフォリオのバランス、例えば GPIF なんかも日本株は20何パーセント、債券は何パーセントって決まってますから、
決まってますよね、
その決まった配分に戻そうというリバランスが行われるんですね。
そうですね、まあ、年末年始なんかも、はい、今年の年初、
はい、
日本株が買われたのもどちらかというと、日本株の、レシオが下がっているので、
はい、
年初買われたというのもあるんですが、まあ、その、まず説明するとちょっと長くなるんですが、ユーロドルを買わなければいけないというフローが今晩出るのではないか、まあ、昨日あたりからですけどね。
だいぶね、イタリアの問題とかでユーロがガーッと売られたりね、あと、イタリアの債券なんかも相当売られたりということで、欧州ものを持たなきゃいけない、バランスがね、構成比があるのにかなりこうへこんじゃったと、
そうですね、へこんだものは戻さなければ
いけない、戻さないといけないっていうのが月末のロンドンフィキシングに、
あるということですね。昔は本当に、今日のロンドンフィックスに集中してたんですが、それを利用してこう投機筋がいろいろなことをやるので、ここ5年ぐらい、10年前はもっと簡単で今晩のそこに集中してたんですけれども、
たった1日に集約されてた、
そうすると僕らはその合わせて
ディーラーは、
雇用統計なんか飲みに行くんですけど、僕は月末は絶対飲みに行かないというスタンスで10年前は
そんなに分かりやすくリバランスっていうのはテクニカル的にそこに集中してたんですね。
で、それが最近はそれでは良くないっていうのがもう分かってきて、1週間ぐらいかけて、3、4日かけて少しずつやるので、インパクトは前ほどではない。
はい、でも昨日あたりからユーロだいぶ、戻ってきてるのは、このロンドンフィックスに向けてのリバランスの動きが出始めている可能性はあること
もありますね。一般的なコメントだとは、昨日やった、5年債とイタリアの5年と10年債のオークションがうまくいったので戻っているという話もありますけど、リバランスの影響もあるんじゃないかなというふうに思っています。
は
い、
短期的には月末要因ということで、為替市場通常の昨日までのムードとは違うような、動きになっていますが、明日になるとまたガラリと変わるかもしれない。
ユーロがすごくベアでショートを持っている人も、今日に限っては一回締めて、で上がってきたところをもう一回売ろうという人もいる。
短期的な動きが今日は出ている可能性がありますので、
そこにね、ファンダメンタルズを入れて
振り回されないようにしない
と、振り回されないようにしないといけないということですね。
もう少し中長期的にはここから何が焦点になってくるのか詳しく伺っていきたいと思います。それではこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
原浩一のブロベア
どっち。西原浩一のブルベアドッジ、市場を取り巻く特にねドル円に焦点を絞って強気の材料そして弱気の材料を整理して並べてみましたということで今ちょっとみんな弱気になってるから、ね、ブルの要因っていうのは極めて少ないだって金利差っていうのがね先週あたりまであったんですけど金利ガクッと下がっちゃいましたからね
下がっちゃいましたからね
ということで、まあ、一応業績相場が好調だったということで株が、ね、強かったというのが一つ強材料ではあったあとは日銀がずっと、適任策を、うんはい、やってる、
まあ、これは変わらないとあとは米朝首脳会談が、まあ、キャンセルするしないとか言いながら、まあ、今のところは、6月12日にやるんではないかとサンダース報道官が言ってましたので、はい、進んでいる、まあ、これはどちらかというとブル要因
いい要因です ね, でベアなんですがちょっとこうにわかに新しいのが増えてきました
うん、そうですね原油価格が、まあ、急落しているということですね、
はい
うん、
それから、まあ、米中の通商問題6月15日に詳細がこう出てきて即時実行というような話が出てきましたね、はい、このあたりもちょっと警戒されています、うん、それから、まあ10年債利回りが 3.1% 台まであったものが今 2.7 ぐらいまで急落 と、
う
ん、これ原油の急落もね一つあったかと思うんですが、このような弱気の材料がにわかに出てきましたやっぱりセルインメイっていう言葉が、
まあ5月でしたね、
今年も、はいうん、あったのかなという感じなんです
が、まあ、先週やりましたけどバーナンキショックが2013年の5月23、はい、今年も5月23にトルコリラが急落して、同じ日に、まあ、リスクオフになって株安円高が5年前と同じことをやっているということですね、
は
い、
そして今日、取り上げるのはこの一番上ですイタリアスペイン政情不安というところでイタリアなんですが、なぜこんなにユーロが下がったかというとこのイタリアの債券市場が結構大きな動きがあったんですね
そうですね、はいまあ、いわゆるクイタリーというらしいんですが、イタリアがユーロから離脱するリスクク
イタリーは誰が言い出したんですか
フィナンシャルタイムズ
イタクジットとかね
イタクジットとか言いにくいじゃないですか
言いにくいなと思ってたクイタリーはかっこいいですね
クイタリーっていうのはフィナンシャルタイムズが、うん、
イタリアのユーロ離脱のリスクですね
クイットですね、うんはいでなぜそうなったかというのはちょっとこの後ご説明ご紹介させていただこうと思うんですけれども、はいユーロドルが下がっているというのは、イタリアの、債券と、ドイツの中年債の債券この利回りの差をスプレッドというんですけれども、はいこれが拡大すると、それにつれてユーロドルが下がっているということなんですが、
はい
YouTube をご覧の方はこちらのチャートを見ていただきたいんですけれどもローソク足がユーロドルこれはユーロドルが、上がってこのローソク足が上がっていくと逆数にしているので
ひっくり返ってるんですねチャートがね
上がっているとユーロドルが下がっているということになります、
はい
でこのローソク足は、この青いラインについて上がってきているんですが、はいうん、この青いラインがいわゆる、対独スプレッドイタリアの債券の利回りマイナスドイツの10年債の債券の、差スプレッドということになります、
まあ
う
ん、イタリアの債券が売られて利回りが急騰したということですね、そうですね、うん、ドイツ国債は安定してますからね、
まあ、だから逆にドイツ国債は買われてるんですね
逆に言うと買われて、う
ん、イタリア債券を売ってドイツ国債を買う、あそうで米国債も買うんですけど
利回りがぐわっと、ね、広がっちゃうとこのスプレッドが、まあ、広がるということで、うん、それに合わせてちょうどこれに、ね、やっぱり相関するんですねユーロドルもぐわっと下落ガッと
上がるんですね、
う
ん、
はい
で、これはなんでこういうことが起こっているかというと、まあ、次の、ダイアグラムですけれども、まあ、イタリアのユーロ離脱のリスクが出てきていると
クイタリーですね、
クイタリーですね、はい、でそもそも なんでこうなっているのかというと、3月に、まあ、選挙がありましたと、はい、イタリアの、
はい、
でそこでどこも過半数を取れませんでした、
はい、
でどうするかというと、まあ、五つ星運動という有名なところがあるんですがそれと同盟というところが 連立政権を模索すると
考え方全然違うみたいですね
違うんですけど ね、
はい
まあ、ここの、五つ星運動がディマイオ党首、
はい、
でもう一つが、この人がちょっとくせ者というかなんですがちょっと過激なんですけれどもサウビーニという方、
はい、
でこの方が2月の、 インタビューでも言ってるんですが、ユーロはドイツの通貨であるというようなコメントをされているので、うん、こちらが、まあ、力を伸ばしてくるとクイタリーの可能性が出るんではないかということで、うん、まあ、対独スプレッド、まあ、イタリアの債券が売られているということになります。
はい、
う
ん、ユーロはイタリアの通貨ではないんだと、もはやもうドイツのものだということで、うんうん、この再選挙の時にはこのユーロを使い続けますか皆さん、つまり EU 離脱を問う可能性が出てきたと。
そういうことですね。
はい、
まあ、だけど対独スプレッドというのはもう先週はすごい拡大してたんですが、はい、なぜこうマーケットは反応しないのかなと思っていたんですけれども、モルガン・スタンレーなんかもこれはおかしいからマーケットの方が後からついてくるんじゃないのというコメントをしてたらいきなり今週来たので、うん、で今週の反応というのはまたちょっと極端で、もともとイタリアの再選挙というのがあったとして、ユーロの、まあ、離脱を問う国民投票の意味があるというのがコンセンサスになりつつあるんですが、そもそもイタリアでは国民投票はできませんので、
はい、憲法を変えないといけないんです
ってね。憲法を変えないとできないので、まあ、それが直接的に、クイタリーになるわけではないと。
はい、
でそもそもイタリアのユーロ離脱の可能性は低いんですけれども、うん、じゃあ大丈夫なのかというとそんなことはなくて、まあ、今から3年前でしたっけ、ブレグジットはほとんどの方がそういうことが起こらないと思っていたので、マーケットの、クイタリーのリスク懸念は残るということになると、うん、ユーロの上値は重たいということが残るので、まあ、イタリアの政権も、まあ頭が重たい、まだ、金利が高いままで残ってしまうリスクがあるということですね。
はい、
う
ん、チャットの方にイタリア5つ星同盟、そしてもう一つの3党連立になる可能性が出てきたという噂があるということで、うん、
それもありますね。
はい、うん、まあ、日々いろんなニュースが入ってくるようになりました、このイタリアに関しましては、
うん、まあ、急にそうなんですよね、3週間ぐらい前からマーケットでは言われてたんですけれども、まあ、先週あたりかなり言われていたんですが、はい、あまりこう反応しなくて、今週になってすごい反応したのでちょっとびっくり、はい、
そうですね、うん、であまりにもイタリアの国債がこう急激に売られたもんですから、ちょっと そこまでね過激なことやらないよっていうように発言をこうマイルドにしたりとか、いろんな動きがあって、昨日はイタリア国債の入札が悪くなかった、堅調だったということで、今ユーロが戻っているという解説もあるんですが、
そうですね、まあ、あとは今週になって急にイタリアの債券が投げ売りされたのは、まあ、マーケットの噂で本邦の投資家が投げてるんではないかというまあ、2年前フランスの債券も投げたのは結構本邦の投資家が投げた時もあるんですけれども、まあ、
日本の機関投資家の可能性も、
可能性が、マーケットでは噂になっていると、一気に出たので、ね、はい、ちょっとその可能性は、否定できないということですね。
で、うん、西原さんの視点、この後のコーナー続いていくんですが、まあ、ユーロを売っていらっしゃいますね。
ですけど、はい、まあ、ユーロドルではなくてユーロ円の方がいいんじゃないかと思っています、
はい、じゃあなぜユーロドルではなくて西原さんはユーロ円のショートなのかということをこの後のコーナーで聞いていきます。以上、西原コーチのブルベアドッチでした。ではここからは西原さんの視点です。ユーロドルではなくユーロ円のショートを考えている、まあ、再度売るということなんですが、
そうですね、
なぜでしょうか。
はい、まずドル円と、アメリカの10年債の利回りはよく相関性があって、
はい、
今月もそうなんですけれども、ドル円が111.40銭まで上がったときは、はい、ドル金利が、10年債の利回りが 3% を超えてきて、それと正の相関を持ってドル円が上がってきたと言われています。
そうですね、うん、はい、
で必ずしもそうではなくて2月、アメリカの10年債が上がった時には、株が落ちたので、
はい、
利回りが上がってくるのに逆相関でドル円が下がってしまった時もある。
そうですね、必ず金利差に反応するわけではないんですけどね。
そうですね、
はい、
で何にじゃあドル円は反応するのかというと、株が落ちるとあっという間に避難通貨で、ドル円は下がってしまう。
はい、リスクオフの時は、ね、まあ、円買いがやっぱ出てくるんですよね。
そうですね、
はい、
で今回株が落ちたのでドル円は下がってるんですけれども、ということは、ドル金利が下がるのと同時に株が下がるとドル円の下がり方は下げるスピードが速くなるということになるんですが、今回イタリアのクイタリー懸念で、うん、
はい、
アメリカの米債が買われて、ドルの10年債の金利が急激に下がったと、
うん、
で株が下がる、債券が買われる、
はい、
でコモディティが安くなる。今回は原油が急落しています。
原油はまた別の材料もありました。サウジアラビアとロシアが会合を持ちまして増産に言及したということもあったんですが、うん、まあ、これはこれでまた6月22日オペック総会があるのでどうなるかちょっと難しいところはあるんですが、金利安とやっぱり原油安っていうのは非常に相関性高いの で、ね、今回同じ動きになったということですね、はい。
でもう一つ、株安債券高コモディティ安、今回は原油安ですけど、そこまで揃うと、強化者的にはリスクオフと言われるマーケットが、次元されるので円高になる。
そうすると、うん、ユーロが下がる、ドル円も下がる、ユーロ円は一番下がる。
下がるということ
なんですね。
ドル円かける、ユーロドルイコールユーロ円なので、ドル円が下がる、ユーロドルが下がる、ユーロ円が下がるということになります。
一番妙味があるんではないかということなんですが、ではユーロ円のテクニカルはどのような状況なんでしょうか。
はい、こちらが、ユーロ円の週足になります。
はい、
ユーロ円の週足ですけれども、今から、2年前ですか、2年前の、ブレグジットの時に、はい、ユーロ円は109円の57銭という安値をつけて、それ以降ずっとじわじわと上がってきているということですね。
109円ですから本当にね、ドル円のレートみたいな時
だったんだね。で、今年の2月の2日に137円の50銭をつけて反落していると。
まあすごい上がったんですね。30円近く上がったんですね。
で、はい、ここで赤い丸をしているところが9139という数字に丸をしているんですが、はい、まあこれはいわゆる僕が使っているデマークインディケーターという、まあ、インディケーターを使うと、はい、9と13と9を次元すると大きな一相場が終わると。
確かに最初のね、あの赤丸のところは結構長い調整ありましたね、はい、2回目はちょっとですけど調整あって、この3回目今回の調整長そうですか。
長そうですね。で一度落ちて、はい、で今は、一目均衡表の雲の中に入っていて、
はい、
こちら見ていただくと、一目均衡表の雲の下限が124円の62銭なんですが、うん、これが、一昨日の安値とぴったりで、
はい、
まあ、ここで結構割とチャートを見ていただく人は、まあ、自分もそうですけれどもある程度買い戻すと。
一回はこの売りを買い戻して、
そうですね、
もう一回売ろうということですね。ということですね、はい、
で気をつけたいのはこの雲の中に入っていると、まあ、教科書通り的に言ってしまうと、下げ気象ではあっても、雲の中は不安定なので、
はい、
昨日のように乱高下する可能性があると、
はい、
いうことですね。
これ、うん、左側の雲1回目の赤丸が出たところの後見るとそうですね、もう乱高下で雲の中でどっちなんだみたいな感じ。ということですね。こんなことになったら嫌ですけどね。
早めにこの雲を抜けていただきたいんですが、個人的にはこれが抜けると、この大きなレンジの 50% が123円になるので、まずその123円に向けていくということですね、
はい、はい。抜けるっていうのは下方向に抜ければ、ね、ということですが、
は
い、
まあ、このまま続いていくと、まあ、大値は重たくて下がっていくんではないかと思っていますが、
はい、
同じこと言ってしまいますが、雲の中にいる間はかなり乱高下することが多いので、気をつけましょうということですね。
はい、ということで下がった時にユーロ円を売るのではなくて、戻った時に売るということを心がけていただきたいですね。まあ、そうですね。うん、昨日おとといの急落で、まあ、びっくりして下がってる途中に売ったりすると踏み上がったりとかっていう、
ね、おとといのちょっと異常でしたからね、
はい。
まあ、昨日上がったのは、先ほど見えましたけど5年債10年債イタリアのオークションが良くて上がったとか、まあ、今日ロンドンフィックスユーロ買いが出るとかいろんな噂があるんですけれども、まあ、この雲の中にいるときは乱高下しやすい、
はい、う
ん、
で上がったなと思ったときにやっぱり売り直すというような、まあ、ちょっとその短期的には逆張りの発想で下方向を狙うという、そうです
ね、
ま
あ、どちらかというとポジション管理をしっかりしないと、うん、一気にいかないということですね、
はい、うん、ということでユーロ円のショートに妙味ありということです。西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。 詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた質問に西原さんにズバリお答えいただきます。ズバリお聞きしますという質問が来ています、はい、キャプテンさんから来ています
はい、
はい、キャプ10でキャプテンですね、
はい、分かりました、
ドル円は111円40銭で高値をつけたと考えていいんでしょうか。ズバリ、
はい、僕はそう思ってるんですが、はい、それが、本日は久しぶりに、はい、シンプル FX プラスの伊藤さんのサイクル分析を、ご紹介しようと思います。
はい、伊藤俊彦さんの、はい、サイクル分析のチャートをご覧いただきましょう、ね、
はい、こちらが、週足の、ドル円の週足のチャートになります。
はい、
で見ていただくと、ドル円の、長期は102週から107週2年ですね。で中期は1年50週から53週で、高値をつけるんですが、
はい、
毎年、5月のに高値をつける、
はい、
去年は5月の10日、その前は5月の30日に高値をつけていて、今年は5月の21日に111円の39銭、まあ、40銭ですね、高値をつけているというタイミングになっている、はい。
やっぱり5月中に、まあ、その短期的な印象的な高値をつけるんですね。
そうですね、
サイクル的にね。
で見ていただくと、この紫の点線が、はい、125円の85銭から引いてきたラインが、ちょうど111円の40銭ぐらいで引けていて、ここを抜けなかったということになっていると。
ああ、じゃあこのレジスタンスにもぶつかって、
ね、
日柄的にもちょうど5月の、まあ、ちょうど1年ぐらいのサイクルのところで折り返してしまったんですね、
う
ん、
と考えられます、
はい。
で、ということは今111円の40銭から、下値を模索する時間帯に入っていると。じゃあいつまで下値を模索するのかということですが、じゃあ安値を引いた線を、チェックしてみると、10月になるんですね。
去年が安値のサイクルですね。
そうですね、はい、1年単位、これも52週から54週で、昨年が10月の16日に111円の63銭をつけていて、
はい、
その前が10月の3日101円の17銭をつけていると。で、そこからじゃあ、52週から54週を、まあ、伸ばしていくと、今年の10月までは、ドル円は安値を模索する時間帯に入っているのではないかということがわかります。
10月までって結構長いですけれども、そこまでずっと、まあ、一方的に下がるわけではないということならば、だいぶ小動きになるんでしょうか、それともこのサポート抜けちゃうんでしょうか。
そうですね、この下の紫のラインを見ていただくと、
はい、
ブレグジットの時の安値から引いてきたのが紫の破線になるんですが、これが、はい、今年の3月の23日の104円の59銭で、サポートになっていると。
はい、
この紫の破線が三角持ち合いになっていて、10月まで時間帯があると、
はい、
この破線のサポートを抜けてしまうという可能性の方が出てくるんじゃないかと、まあ、これはちょっと僕の判断ですが、まあ、サイクル分析では下値を模索する時間帯である、まあ、値幅分析ではないのでわからないんですが、この、三角持ち合いのところを引いてくると、10月までだとこれ多分持たないと思うので、抜けてしまう可能性の方が高いんではないかなというふうに思っています。
まあ、ドル円は意外に小動きが続いて、まあ、このぐらいの幅の中で動いちゃう時も多いにしてあるんですけど、
今年はこの番組でもよく言ってますけれども、はい、去年はボラティリティが低かったんですが、今年はボラティリティが高いので、
はい、
どちらかというと上がる時も激しいし、今週のユーロ円なんかもすごいじゃないですか。
はい、そうですね、はい、
となるとこのボラティリティから考えると、下値を抜けてくる可能性の方が高いんじゃないかなというふうに思っています。
では今年の高値は5月21日の111円40銭ぐらいのところでつけちゃった ったっていうふうに考えて、
ここはトップアウトしてると思っていますから思っています。
はい、はい、そして10月までには安値を打って、10月になるとまた買い場が来るというふうに考えて、
そうですね、安値をつけるタイミングが来るんではないかというふうに思っています。
は
い、ま
あ、これ値幅分析ではないので、まあ、これからは下がるそういう時間帯に入ってますよということだけが分かるチャートなんですが、
値幅分析をレートは値幅分析をしないといけないので、また次の機会にやろうと思います。
はい、西原さんがどこまで、はい、まあ、下を見ているのかというのはまた別の機会にということで、今年のトップアウトをしたんではないかということで、ドル円は下、つまりユーロも下がるというのならば
ユーロ円が
下ということで
見ています、
ということですね。うん、このコーナーでは皆さんからの、ご質問もお待ちしております。西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板、あるいはユーストリームやツイッターなどにもご質問いただければお答えいたしますので、どしどしお寄せください。うん、時計の針は9時56分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、さあここから来週に向けての注目イベントスケジュールというのをおさらいしておきましょう。今週はもう金曜日、6月1日です。
うん、こういう統計ですね。
はい、
毎月言ってますけど早いですね。
です。
あっという間に来ますね。まあ、
雇用統計、うん、まあ、6月はね、この今回の雇用統計の結果物価がどうであれ利上げするでしょう。
まあ、それは間違いないだと思いますね。
13日の FOMC は利上げがあるだろうと見られますけれども、うん、まあ、この利上げ局面の中でダウがどのぐらい持つか、チャットの方にもダウもトップアウトとお考えですかというご質問が来ておりますが、
うん、ダウはもうトップアウトしていると思っています。2月にトップアウトしていると思っています。
はい、ということで、まあ、トップアウトでちょっとした方向のリスクが大きいのではないかということなんですが、さあその後の来週に向けてのイベントをおさらいしておくと、
6月7日に日米首脳会談、
そうですね、うん、6月7日トルコ の、まあ、政策金利発表というのもあるんですが、トルコも、ね、結構今動いているので、うん、注目は注目ですが、
まあ、触らない方がいいと思います。はい、流動性がなさすぎる。
はい、はい、耳が痛いです。はい、6月7日は日米首脳会談も決定してます。
そうですね、
ホワイトハウスで、やるということですので、その直後12日に米朝
首脳会談で、まあ、重要ですね。これが最も重要じゃないかと思っています。
はい、これやるのかやらないのかというところありますけれどもね、
未だにもしかしたらやらないんじゃないかと思ってるんですが、
本当、はい、市場はもうやると思ってるんじゃないかと思ってましたけど、
まだはっきり今回言ってませんよね、サンダースが。
まだ
やるやるやる、やるかも。
やるかもですね。
やる予定。
はい、うん。それと番組は今 YouTube ライブでお送りしてますので、YouTube ライブの方のチャットにいろいろと書き込みいただければと思います。
よろしくお願いします。
ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
うん、大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。